フェスティフェスの薄い峠音楽堂本舗。水峠音楽堂本舗へようこそ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せて爽やかな音楽と冷ややかな半笑いといろんなものをお届けする、薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースと
本田クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
7日ということなんですけども、
幸せでございますよ、
もう軽井沢かなり寒くなってるのかな、
ひょっとしたらちょろ、ね、ひょろひょろっと白いものも、
白いものも、
ね、降ってるかもしれないですね。
ということで今日はですね、はい、私たちどこにいるかというと、
ここはどこですか。
茨城県のつくば。
つくばです。
つくばで、まあ、インストアライブですね。
はい、
厳密に言うとお店の中じゃないんですけども、つくばにあるあのクレオスタウンという大きなあのショッピングモールですね。
ですね。
そこのイベント広場がございまして、はい、ここもう3回目ですね。
そうですね。はい。ごひいきにしていただいて、
で、こうど店の方のね、はい、が入ってまして、そこの主催で、ライブをやってきまして、まあインストアライブですから、まああれで30分弱ぐらい。
そうですね。
うん、この前あの軽井沢でやった時よりは全然短いんですけど、はい、今日は2回回しということで、やって、CD の即売会みたいな。サイン会と握手会みたいなことをやってきましたけども、今日はね、あの実は、本当の日にちは11月の21日なんですけど、
うん、
ずっと雨だ雨だって言われてたんですよね。
はい。
でここは野外で逃げ場がないんで、雨降っちゃったらどうしようと、
はい、
結構悩んでたんですけども、
またしても
またしても
晴れ男を使う、ね、
もうね
実力を
実力を発揮
しました。いかんなく発揮しまして。ドピーカンでございます。
ドピーカンでね、ものすごい青空が広がって、
しかもですね、うん、もう11月21日、うん、かなり寒いんじゃないかと、うん、野外で思ってたんですが、暑かったですね。
暑かったです。
はい、風もなく。
ね、あの、つくばおろしとか冷たかったら嫌だなと思ってたんだけど、全然暖かかったですね。
暖かかったです。
さすがに、2回目のステージは3時からだったんで、ちょっと日も傾いてきて、ちょっと涼しかったけど、はい、でも全然大丈夫だった
ね。あのね、ここはね、うん、3回目なんですけど、
うん、
毎度毎度あれですよね、あの過酷な状況で、そう
極限なんですね、
はい、あの1回目が多分なんか真冬でしたよね。
真冬でした。
かなり寒かったですよね。
もう12月入ってたんじゃないかな、ね、クリスマスのイルミネーションとかも確かあったから、
はい、でね、あの見てるお客さんもブルブル震えながら、うん、という非常になんかこう辛い、
うん、辛かったですね、
はい、で2回目がなんと今度は、うん、降って変わって真夏でございますよ。
炎天下、
真夏で炎天下
すごかったね、あれもね。
もう誰か倒れるんじゃないかって、うん、暑いっていうね。
日陰がないんだよね。
そうなんですよ、
その広場に、はい、いやでもやっと3回目にして快適な状況
で
ライブができて、よかったよかった、
よかったっていう感じですね。
まあ、あの今日本当さっきも言ったけど天気が良くてね、筑波山も
よく見えましたね。
よく見えましたけどね、まあ浅間山に比べない
そりゃそうだ
まあでもとっても天気が良くて気持ちよかったですが、
はい、
さてあのね、もう先々週 先週やったじゃないですか、はい、軽井沢
ですね、
軽井沢でやったライブのね、はい、そのまたあのいろいろ報告がね、はい、ちょっと来てるんでね、ちょっと紹介しようかなと思うんですけども、ね、はい、ちょっと1枚じゃあ、
はい、
お願いします。
はい、こちらは京都市のブエレさんからです。はい、エースさん、クラゲさん、こんばんは。
こんばんは。
しつこく軽井沢関連の放送です、はい、いいですよ、
いいですよ。
ラジオの、生放送が終わった頃には晴れ間さえ見え始めた軽井沢、
はい、
午前中の大雨が嘘のようで、フェイス2エースのお二人の晴れ男ズパワーをまざまざと見せつけられました。
はい、
今日も炸裂してますよ。
はい、はい、
当日は残念ながら、屋外1階広場ではなく2階の、屋内店舗スペースでのライブと公開収録でしたが、
はい、
雨の心配はもちろん、夕方寒くなってきた時もぬくぬくと楽しめたので結果オーライだったような気がします。
うん、
公開リハーサルに始まり、奥村さんのライブ、そしてフェイス2エースの2トップライブまで、いや十二分に堪能させていただきました。
はい、
フェイス2エースのピークスからのあの曲、この曲、軽井沢の雰囲気にぴったりじゃないですか。
うん、
ウィンドアーカイバー2なんか感動で鳥肌立ちっぱなしでした。ありがとうございます。ライブの後の番組の公開収録も、ああいつもこんな風に収録しているのかと感動しつつも、なるほど、番頭の尾崎さん編集にご苦労されるわけだなんて思いながら見ておりました次第です。
はい、
そうですね。この日用に出した E メールも、奥村さんに読んでいただき感激ひとしおでした。
はい、
お天気はじめ惜しいなという思うこともありましたが、軽井沢の一日目いっぱい楽しませていただきました。
はい、
本当にお疲れ様、そしてありがとうございました。
はい、
次回もっと良い季節を選んでぜひリベンジをお願いします。
はい、
その時にはぜひイエスさんのモンキーリポートもお願いします。
ラサルの位置情報ね。
なるほど、ありがとうございます。
グエルさん、ありがとうね。先週もグエルさんのお便りで、ほら、紅葉の絨毯の写真とかね、送ってくれてすごい綺麗だったんですけども、ありがとうございます。さて、ちょっとね、これちょっとね、ビニーにサインの軽井沢調査報告が
来ましたね。
来てるんで、
はい、
岐阜県の文江さん、ありがとうございます。ごめんください、イエスさん、クラゲさん、こんばんは。
こんばんは。
軽井沢調査報告のコーナー。
はい、
軽井沢で行われたインストアライブ&公開収録、私の真の目的は番組内で紹介されていた軽井沢の味を確認するということにありました。これは重要任務かどうかは定かではありませんが、軽井沢についてまず向かったのは、カシクラ製菓。
お、
そうですね。軽井沢でお赤飯とされている、
はいはい、
花豆のお赤飯の調査に、イベント会場であるチャーチストリートからすぐのところにお店がありました。店先には軽井沢名物元祖花豆、赤飯と書かれた大きな垂れ幕がありました。
はい、
ありがたいことに、即席お味噌汁とごま塩と割り箸付き、
おお、はいはい、
1パックで優に2人前はありました。
うん、
肝心なお味、花豆というのは3センチはあろうかという大きな赤黒い豆で、その花豆が甘く味付けされてました。小豆のお赤飯の小豆には味付けを しないから甘いお豆にびっくりです。おこわには味がなく、豆から出る色のせいかうっすらと赤いというかピンクというか白くはないという程度の色で、普段、私が普段食べるお赤飯の赤い色とは全く違ってました。
うん、
甘いお豆とおこわとごま塩の塩味を一度に口に入れると絶妙なバランスが生まれました。
うん、
お赤飯だと思うと少々抵抗を感じますが、花豆のおこわとして食べるととても美味しいです。
はい、
そうかもしれないね。
そうですね、
なんかイメージとちょっと違うものが口に入ってくるとびっくりするけどね。はい、花豆赤飯を買い、次に向かったところはフランスベーカリー。
ありましたね。
ありましたね。はい、そう、偶然にも収録で紹介されていたお便りに書かれていたお店に収録前に行ってたんです。
うん、
その上、私が買ったパンはジョン・レノンも愛したフランスパンのハーフサイズ。
はい、
この店もチャーチストリートのすぐ近くにありました。朝食は担当の私、下手すりゃ昼飯もパンな私。
うん、
機嫌の悪い時は美味しいパンとコーヒーさえ与えられれば機嫌の治る私。私には納豆なんて必要ない。お昼ご飯として早速食べました。チャーチストリートのテラスで食べたので何もつけず挟まず焼かず、でもそのままで、そのまま食べました。
はい、
外はパリパリ、中はもっちり、噛めば噛むほど味が出る本当に美味しいフランスパンでした。ジョン・レノンが愛した気持ち分かります。ちぎりながら食べていたら知らぬ間に半分食べちゃってました。店内にはフランスパン以外にもいろんな種類のパンがありましたが、どれもものすごく安くてびっくり。パン好きな私はたくさん買っちゃいました。店内にジョン・レノンのサインがあったかどうかはすみません。パンしか目に入っていませんでした。そしてライブ直前に食べたデザートはモカソフト。それもチャーチストリートのすぐ近くにあるミカドコーヒーのモカソフトを食べました。有名ですよね。
はい、
普段食べるソフトクリームとはコクが桁外れに違います。いつも食べてるソフトクリームは一体何だったんだと思うほど。 嫌な甘さがないので甘いのが苦手な方でも食べれると思います、これだけ食べればライブ中に横っ腹も痛くなるそうそう、チャーチストリート内にあるプリンジャムも買いました。もう
これ素晴らしいですね。
すごいね、はい、がまだ食べてません。食べた暁にはまた報告させていただきます、イベント終了後に行った調査結果はまた次回また行ってるんだね、こんな美味しいものが身近にある軽井沢の皆さんが羨ましい。軽井沢まさか、まさに食のピークス。
うまい、
うまいね。ってことで写真ね送ってもらいましたけどね、
はい、
あフランスパンうまそうだな。
うまそうですね。
ちょっと今度行った時は俺もあのフランスパン、俺フランスパン好きなんでね、ぜひちょっと行ってみたいと思います。
でまたあのあれですよね、この花豆石炭でしたっけ、
うん、
ちょうどあれですよ、江ノ島、
うん、
江ノ島でライブの時に、
うん、
番頭の尾崎さんが、
そうそうそう、差
し入れで持ってきて、
持ってきてくれて、
初めて食べて、
うん、
これはうまいと、
うん、
打ち上げでバクバク食っちゃいました、
食っちゃいましたね、
はい、これは新しい味だっていうね、うん、ほんのりと甘いんですよ
ね、
このほんのり感が非常に良くて、
うん、
これぜひおすすめです、
ね、あの栗おこわとかとあれと同列に考えるといいかもしれないですね。
そっちの方が近いですね、スキャンというかどっちかっていうとそんな感じですね、うん、
いや美味しかったです。さて、この辺で今日1曲目聴いていただこうと思います。新しいアルバムピークスから
聴
いてください、
はい、
フェイストゥエースで月下賞。
ただ一つ、ただ一つ。
続きつくばからお届けしております、はい、薄い峠音楽堂本舗ですけども、今回のそのピークアルバムピークスが出て最初のまあインストアライブ、
そうですね、
まあ軽井沢がそうっちゃそうなんだけど、あれインストアじゃなかったもんね。
まあそうです ね、
お店が入ってるのじゃなかったんで、はい、今日が最初になりますね、
はい、
でこの後は次が大阪、
大阪
で、
そして名古屋、
名古屋、
はい、
そんであとはあれか、あの羽生
羽生イオンですね、
羽生ですね、はい、羽生イオンにも
行きます、
ね、
ほぼ私の地元でございます
、はい、こうなんかいろいろまたね、でもあとはもう屋外がないんで、
そうです、
そうだ、あれもあるよ、府中、
あそうだ、府中、そう
府中もありますね、
名古屋の前ですね、
そうですね、いろいろちょっと行って、はい、あの頑張って、あのね通りすがりの人をこう引っ張るように、
はい、
頑張ってきたと思います。
ハニはドキドキですわ。
ちょっとね、はいはい、
しょっちゅうあのモンベルのショップが入ってるんで、
あ
しょっちゅう行ってるんですけどね。
でなんかあのハニューのちょい先になんかあのあれだよね、新しい道の駅みたいななんかすごいのができたんでね。
あ、そうですね。
ね、コマーシャルでやってますけども。
はい、いやーちょっと知り合いも結構いるんでドキドキです。
やだねそれね。はい、さて、お便りをちょっとね紹介してようと思いますけども、はい、めぐママさんからいただきました。
はい、
Sさん、くらげさん、こんばんは。
こんばんは。
先日ふと思い出したことをお話しします。私が中学の時学習塾に通っていたのですが、そこの社会科の先生は福島県の出身で普段からかなりなまっていました。
ほう。
クラスにいた井上さんのことを江の上
違うじゃないですかそれ。
井と江の発音が完全に逆になってしまうのですある日先生は、この次の授業では、地理の授業で白地図を使うからエロ鉛筆を持ってくるように、いつも意と絵の区別がつかないことはクラス中知っていたので、みんな瞬時に色鉛筆のことだと理解しましたが、笑いが止まりませんでした、その後その先生はエロ鉛筆呼ばわりされるようになりました
エロ鉛筆はないですね。
エロ鉛筆っ
ていうんだろう、とてつもなくいやらしい物体に聞こえますよねエロ鉛筆、
あのね高校のね何の先生だか忘れた、国語の先生だったかな、やっぱり福島なまりの人で、うちのクラスにね江藤っていうねちょっとがたいのいいやつがいたの。
ほうほうほう。
でその先生は野球部の顧問してて、あの江藤君をね野球部に誘うんですよ1年で1年生の時にねで伊藤君、伊藤君ってもう名前も誘われるんだけど、いや僕江藤ですからかたくなに
それ入るつもりだったし、そう呼ばれることも不本意だった
っていう、不本意だったというね、
はい、すごいですね、逆になっちゃうんだ。
そうなんだよね、
絵の上とかひどいじゃないですかこれ
おかしいですね、
おかしいですね。
またこんなネタがあったらね、
はい、
軽井沢はあんまり方言ないからね。
そうですね、うん、どっちかというとどうなんだろうな、上州とかと近いのかな、
どうなんだろうね、
どっちなんだろう。上州は結構なまりあるんですけど、
ね、あでもあの語尾が変わっちゃったりとかっていうのないでしょ、まあ、イントネーションがちょっと
イントネーションがそうですね、
違うだけで、
はあそうすんでみたいな、
ああ
ちょこちょこっとあるんですけどね、うん、上州
の方軽井沢弁の隠れたなんかそんな方言があったら教えてほしいですね。
はい、
はい、じゃあもう一つちょっと
頼むよ。A さん、本田さん、こんばんは。初めてお便りします。
あ、ありがとうございます。12
月2日に初披露された3曲、オンエアされる曲数にも驚きましたが、それにも増してフルサイズで聴ける、嬉しくて思わず拍手しちゃいました。ピークスすでに手元にあるので毎日聞いてますが、それでも全て聴けて嬉しかったです。
はい、
1曲目の月下賞ちゃんと届きました。しかも風景付きで、
あ
私は曲と風景がリンクすることがなかなかないんですが、この曲が自然と見えてきました。
うん、
どんなのかというと、去年行った真冬の北海道で見た星空です。
これはすごいですね。
都会では見られないたくさんの星、本当に降ってきそうな感じでした。オリオン座だけじゃなく他の星座もいくつか見つけることができましたよ。見たところがスキー場だったので、雪上車で山頂まで行き、地上よりも近いところで観察することができて、見上げた時言葉が出ませんでした。冷えた空気と音のない世界と満天の星、そんな風景が思い浮かべました。
キバさんでした。キバさんありがとうございます。
ありがとうございます。これはでもちょっと、ね、多分ね、真冬の北海道なんて言ったら、おそらく日本で一番星が綺麗な場所だと思うんで、これはいいものを見ましたね。
俺も真冬のねフェリー、
あ
ー、うん、あの八戸から苫小牧へ向かうフェリーの中でね、はい、夜中星見たけどすごかったね。
一番やっぱり、ね、海上が綺麗なんですよね、うん、周りに明かり、光源がない、
そうそうそう、
明かりがないんで、な地上でだからおそらく日本で一番今綺麗なのは北海、真冬の北海道ですよね。これはいい体験したと思います。羨ましいですね。
ですね、あのフェリーの甲板でもこんなコート着込んでね、マフラー巻いて、
はいはいはい、
見てたんだけどね、一緒に見てたジェール大橋は、あーサビ
っつってすぐ行っちゃいました
現代っ子だなとか思いながらね
まあ、そんなあの風景を思い、うん、あの浮かべていただいて、ね、ありがとうございます。
嬉しいですね、素晴らしい光景をご覧になったんですね。さてじゃあ今日の2曲目聴いていただこうと思いますけど、まだこれあのこの番組でかけてないオンエアしてない曲を、はい、かけようと思います。聴いてください。アルバムピークスからフェイス2エースで On Your Feet。
Yeah.
そういうことで、そろそろお別れの時間が迫ってきましたけども、はい、今日はこのつくばからね、はい、お届けしましたけど、またあれですね、来週再来週の放送はいろんなところからお送りする予定、はい、
旅する番組に、
ね、ですので、またその土地土地でね、いろんななんか面白い話とか見つけたらね、 あとはあれですね、また引き続き軽井沢の皆さんなんかお便りをいろいろ、
今日はあれですね、文江さんが大変
重要な
情報を、ね、レポートしていただいて、
そうですね、
はい、あんな感じでいろいろ教えていただけると、まあ、この番組のね、存在意義というものが、
そうなんですよ、
高まると思います。
ただね、本当に美味しいお店とか穴場はね、軽井沢の人教えたくないだろうねこれ一応サイマルラジオで全国にね流れてるから、
はいはいはい、
やっぱりちょっと取っときたい情報もあるだろうから、
いやいや、でもね、全国からこう観光客を呼ぶために、ぜひ地元の皆さん、そういう情報もね、お待ちしております。
でもうこれだけはちょっとっていうのは、
そう、それ
は取っといてください
、自分のために、
はい、観光客は自分で探せっていうね感じですもんね、はい、また自分で見つけたスポットって嬉しいじゃないですか。
大事ですよね、
ガイドとかに載ってないところを見つけたりするとね、はいはいはい、また軽井沢の方に行っていろいろイベントとかもやろうと思ってますし、とにかくお便りまたお待ちしてますんで、ぜひよろしくお願いします。
はい、
一応宛先言っとこうかな。
久々です
全然いつもね飛ばしちゃうんでね、
はい、
お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗宛て、こちらまでお送りください。メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp 懸命に碓氷峠音楽堂本舗と、記してください。
はい、
ではですね、またね、来週からいろいろな土地からお届けしようと思ってますんで、楽しみに待っててください。それではフェイストゥエースの碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。